ちょっと寒いでしょうかね。なんか、温度調節をしていただいて、暑いから寒いのでいろいろあるんですけど、よろしくお願いします。さっき明かしをしていただいたんですけど、花畑園芸公園ですね、桜とアンモの花まつり、非常に祝福されまして、本当にこう桜もすごいタイミングですね、素晴らしいこうロケーションの中で参加されられて、感謝でした。だから来週と結果、皆さん映像を見ていただいているのできると思うんですけれども、すでにオンラインの配信ですね、アーカイブがありますので、ぜひ見ていただければと思います。また神様はさらにさんみたいな働きを通して、こういろんな例の壁は無理、足かしを断ち切り、多くの方々の回復や救いを導いていくと語られています。また万人に向かうコンサートということを知られるので、福岡でもあのヤフオクドームを用いたコンサートとか、チャリティーとか、そういったことが行われるようになると思います。でぜひですね、その私たちに与えている力で進んでいき、また神様の休み朝を見ていきたい。私たちがやれば何もできないですけど、神様がやるのは、この上限がない、不可能はないんですね。進んでいきたいと思います。そして今日はですね、また春日井ニューコンサートがこの1時からですね、この会場であります。オンラインの方はこのサイトではなくて、教会のホームページに行っていただいて、春日井ニューコンサートから入っていただくか、YouTube でですね、福岡ジェイコスペルクラブで検索していただいたら出てきますので、1時から行いますので見ていただきたいと思います。またいろんな方誘ってですね、やらせていただければと思います。はい、今週は4月6日ですね、土曜日に、太宰府でですね、Jゴスペルグループコンテストの北部九州予選が行われます。ぜひお入りください。で福岡の方はですね、いろいろ裏方とかもしていただくと思うんですけども、よろしくお願いいたします。そして25チームがですね、出場しまして、福岡の5チームが出場します。ぜひ一般の方にもこうどんどんアピールしているので、コンテストなんですけど、このゴスペルを聞いて、本当に癒される方とか、救われる方が起こされているので、ぜひお祈りしていただければと思います。また、自分はいけないけどということで、いろんな方誘っていただいたり、またはオンライン配信をしますので、そちらをお勧めしていただければと思います。また、4月のですね、17日、原秋元牧師が福岡に来られます。4月ですね。で、ぜひいろんな方を誘ってですね、いらしていただきたいと思います。場所は FBS 福岡放送の斜め向かいなんですけども、1階が歯医者さんになってまして、カクタス天神というですね、ビルなんですけども、そこの2階の会議室で行いますので、ぜひお誘いください。また今教会からいろんな示されている方も月刊誌をですね、バックナンバーをいろんな教会に、他の教会にも、方の福岡の教会に公開してるんですけども、本当にこう内容は素晴らしいということで、またもう3本送ってほしいとか言ってくださってですね、いる方もおられます。また今朝もちょっと電話が来たんですけども、本当にこうお礼の電話いただいたりとかですね、本当にこう反応があってですね、いろんな方々にとっても祝福が流されていくといいなと思いますので、ぜひお祈りください。また皆さんもですね、今日も持ってきてるんですけど、バックナンバーまだまだありますので、売るほどあると言ったらちょっとあれですけど、たくさんいただいていますので、ぜひ用いてですね、読んで自分でまたたくさんいい証があるんですね。で、ぜひ用いてください。一つもらったことの理由はですね、雲に時間電話かかってきて、もう事務所し、ね、新しく移転して、こう前の事務所を閉めるんですけど、なんかこう読んでると、こう証が、素晴らしい証がいっぱいあって、なんかこうもったいなくて捨てれないっていうので、ゆいかさんの雲の証とか、もうどうでしょうかとか、もう5回言ってこられるんですね。で、まあ、そのこともあって、大川先生とか証とかメッセージとかいろんなのをいただいてですね、今いろんな方々に送っているんですけれども、ぜひ皆さんも全部用いていっていただきたいと思います。それから今月ですね、4月号発売されていますので、ぜひお見ください。パウラ秋元牧師の山山話もまたですね、再スタートしています。それから病人に手を組め癒されますという渡辺の前の牧師ですね、統合失調症の癒しとか、それから小汗の起こっている癒しのことなんですね、メッセージの中でまた語られています。ぜひまた内容が濃いですので、用いていっていただきたいと思います。それから御声新聞ですね、今週私が論説を書いてますけど、ぜひお読みください。あと、 各地のですね、ゴスペルモンテスのホストがまた載っています。ですね、はい、あと、九州では椎葉さんの証が、平田教会の椎葉牧師の証が載っているんですけれども、ちょっとご紹介しますね。椎葉さんは建築会社にお勤めしておられるんですけども、それでこう、このタイトルに何かあったら椎葉さんのところに行けって書いてあるんですけども、いろんな会社のなんか苦情とかトラブルとかそういうのに対していろんなもので神様に乗って解決してきてですね、もう会社からこう信頼されているわけなんですね。で今回はですね、3月23日の話題っていうことなんですけど、その勤めてる会社で開発現場をで工事進められてるんですけども、 東京ドームぐらいの広さだって書いてあるんですね。でも計画に進めるにあたって近隣の方々 この許可とか署名が必要なんですね。で今まですごいこの難易度の高いですね工事でいろんなこう苦情が続いていてですね、でとてもそれはちょっと難しい、近所の旅館を得るのは難しいっていうですね状況であって、もうお前行けって言われてですね、会社から今までいろんなことを解決できてきたらお前行けって言われてですね、生かされたということなんですね。で正直なところこの話はですね、しぶしぶ引き受けてとにかく行くことにしましたって書いてあるんですけども、しかしみんなの会社の期待通りですね、神様に何とかしていただけなかったと必死に祈ったそうなんですね。でその時に、いつものように感謝して、自分にその仕事が当たったことも感謝して具体的に祈っていったんですね。で文句を言われてもできれば私は自分自身はですね、個人的に文句を言われずに済むようにとかですね、いろんなことを祈って、そしてとにかく納得して最後捺印していただ署名捺印でいただけるようにということをですね、祈っていったそうなんですね。そしたら話し合いが始まったら2時間案の定ですね、2時間にわたってものすごい勢いで営業に対してわーっと文句を言われたと思うんですね。でようやくそれ終わって、よくこちらからですね話になって、これからこれで納得していただけるのでしたら書類に署名捺印お願いしますってなんかこう言ったらですね、あっさりですね、分かった押そうって言ってですね、なんとそれも全員がですね捺印してくださったということなんですね。でちょっと信じられなくて、本当に納得していただけましたかって聞くと、納得したっておっしゃったっていうんですね。何が起こったかわからないんですけど、散々こう文句言われてるのにちゃんと捺印していただいて仕事が進んでいったということなんですね。で私が祈った通り、私に対して何一つ文句を言われることなくミッションが終了。神様に祈ったことを一つ一つに応えてください。今回も見事逆転の勝利、ハレルヤ。今では社内でも何かあったら椎葉さんのところに相談に行けと、静かに主の素晴らしい御業が周りへと浸透してきているなと感じていますということですね。素晴らしいですね。神様おめでたいと思います。私たちもそうですけど、現場、生活の現場で仕事の現場でとかですね、それが一番大きな私たちにとってこう日々の戦いであるわけなんですけど、そこで起こっている事柄っていうんですね、この証っていうのは私たちもまた本当にこう励まされ、また強められるなというふうに思います。で今ですね、メッセージに入っていきたいと思うんですけども、秋元牧師がこの信仰のスイッチを入れなさいってことをですね語っておられるんですね。でクリスチャンは私たちを神様愛してくださって、暗闇ですね、この罪人であり滅びるしかない私たちなんですけども、救われて、罪の許しと永遠の命ですね、神にある命も、これは 最善のものであり、神と共に歩む命って言いますね、最善でありますけども、この永遠の命と罪の許しが与えられました。これはどなたでも与えられているわけですね。で聖霊が内側に住んでくださって、神の子としての祝福を受けるようになったんですね。でもう一つですね、この地上において生きている時にですね、私たちが生きている時に、今のこの椎葉さんの証のように、会社で家庭で自分の生きている歩みの中で、この神の技、神の恵みっていうのをですね、見ていくかどうかって、そのことに関して、そういうことに関してはこうクリスチャンの中でも見る人と見ない人と分かれていくっていうことなんですね。でそれは神様のエコひいきではなくて、こうスイッチを入れてないからだということを、見ない人はですね、スイッチを入れてないんだということなんですね。よくこう、例えば私もたまにホテルに泊まりますけども、 最初の頃ですね、こうカードで今こう感応してドアが開いて、でそのホテルに部屋に入った時にこうそのカードを挿すとこう電気がつくわけなんですけど、それが全然最初分かってなくてですね、ホテルの人の説明ちゃんと聞いてないというのはいけないんですけども、でこう最初分からなくてですね、で電気がつかないとか思ってたんですけど、電気は来てるんですけど、私はスイッチを入れないので、でこう電気が部屋につかないわけなんですね。真っ暗であるんです。でクリスチャンも電気は来てる、神様の恵みは一人一人変わらず来てるんですけど、スイッチを、信仰のスイッチを入れないとそれが現れてこないっていうことなんですね。私は暗闇の中にいるって言っても、それはただそのスイッチを入れないだけなんだっていうことをですね、今語られているんですね。そして今一つ言われているのは、こう大きなポイントとして祈るっていうことですね。今こう石川さんのことがありましたけれども、皆さんもたくさん祈ることで、さっきライブの証でたくさん祈りの答えがあったということをね、明かしてくださいましたけど、私たちこう心の願いがあるじゃないですか。おまんじゅうが食べたいとか、ちょっとお花見、せっかくだからお花見もしたいとか、なんか心のちっちゃい願いであっても、それを思ってるだけなのか、それを神様に言うですね、祈るか祈らないかで大きく私たちの願いというのは変わってくるわけですね。祈るっていうのはスイッチを入れることになるんですね。 ですから私たちの心の中には願いをそのままにしないで祈る、一つ一つこう祈ることと祈らないことが大きく変わってくるわけなんですね。そして聞き従う、祈って聞き従う神様の、御心を、神様の御声を聞いて従うということですね。聞き従うというのは窮屈に感じる方がおられるかもしれないんですけど、逆に私たちを解放し、私たちを祝福し、私たちらしく生きることができて、そして私たちのこう持っている全てが生かされていくのが神様の聞き従う歩みなので、その聞き従うということですね、私たちの願いとかもありますけども、それと別に神様は何て言ってるのかということを聞いて従うという歩みですね。そして感謝する、全てのことを感謝する、特にマイナスと思えることに関して私たちが感謝していくときに、その背後には素晴らしい計画が表されてきます。でも感謝しないとそのまま残っちゃうということになるので、それはそのままで変わらないという、私たちの意識や気持ちも感情も変わらない、悲しいことがあったらずっとそのまま変わらないということになってしまうので、私たちはこう感謝をするということですね。でそのことに対してこの逆転が起こってくるということをですね、お受けしたいと思います。ですから皆さんも信仰を用いている方ばっかなので、その耳にタコだと思うんですけど、でもまた自分のですね、中でもうこのことはもう益にならないと思ってですね、こんな悲しいことはですね、あの人が悪いからだとか、このことが悪いからだとか、こうなったからだとか、そこまで止まっていてですね、感謝してないこととかですね、あと自分の力でゴイゴイをしててですね、神様に聞き従ってないこととかですね、あと祈ってないことですね、実はなんかこう心の願いがあるんだけど、ちょっと無理だと思って祈ってないとかですね、なんかまだ信仰を用いてない部分があったら、ぜひ皆さんスイッチを入れるっていうことをですね、なしていきたいというふうに思います。私自身もそうなんですけども、さらにですね、信仰を用いるっていうことをですね、していきたいと思います。永遠の命と次の許しはもう私たち全員にも既に与えられていてですね、これは変えることが、サタンがいくら働いても変えることができないことなんですけど、この生きている間にこうその恵みを受けていくかどうかとかですね、天に向かってなんですけども、その祝福と恵みをこう見続けるかどうかっていうのが、一つこう恵みの時代なので、信仰の時代なので、私たちの信仰を用いるかどうかっていうのはすごく重要になっていくんですね。正しい行いをするっていうのは神様すごい喜ばれることですし、私たちはそれを求めるべきですけども、でも私たちはどんなに頑張ってもそれを完全に行うことを正しい人間になることはできないわけですよね。逆にこう立法が来ると逆に私たちの罪が働いてもっと悪いことをしちゃったりするわけですね。本当にどうしようもない罪人なんですけど、私たちに与えられているのは今恵みは祝福は恵みであってですね、神様の恵みの中を生きる信仰によって神様の恵みを受けていくっていうのが今私たちに与えられている、この道であり祝福であるものなんですね。なので私は信仰を用いるということをですね、日々の中で成していきたいと思います。そしてさらに神様の、ね、体験を 素晴らしい神様、私たちを愛しているので、さらに私たちが神様の愛を知ってほしいというふうに願っているということをですね、覚えて用いていきたいと思います。今日のところにですね、入っていきたいと思うんですけれども、マルコの福音書ですね、マルコの福音書の11章の間違えました、もう一度お読み出します、11章の22節マルコですね、参加の方は90ページになりますけども、お読み出します。イエスは答えて言われた、神を信じなさい、誠にあなた方に告げます、誰でもこの山に向かって動いて海に入れと言って心の中で疑わず、ただ自分が言った通りになると信じるならその通りになります。だからあなた方に言うのです、祈って求めるものは何でもすでに受けたと信じなさい、そうすればその通りになります。今日この御言葉からちょっと取り捨てていきたいと思うんですけども、私たちが本当にこう神様の恵みをこうしっかりと受ける、確実に受けていくポイントっていうのがこう一つ告白にあるっていうことをですね、置いていきたいと思います。まず22節を見たいと思うんですけども、イエスが答えて言われた、神を信じなさいっていうことを言っています。まず最初に神様を信じなさい、神様を信じ、神様の愛を信じなさいっていうことなんですね。で、神様がどのように私たちを愛しているのかっていうことを知ってるっていうことが、さらに私たちが信仰を用いていく土台となっていくので、最初は特にこう父親とかですね、そういうのがこう父なる神様と被るので、父親とうまくいってない人はこう神様との関係がちょっとギクシャクしたりするところあると思うんですけど、でもですね、それも神様を解放してくださいますから、本当に神様が愛である、自分を愛してくださっているということをさらに私たちが深く知っていくということをですね、置いていきたいと思います。そして私たちが信じる神様は聖書の神様なんですね。聖書に書いてある神様を私たちは信じているわけです。神様は聖書を与えてくださいましたから、だから聖書を読むっていうことすごく大事なんですね。私は愛されてないって言ってですね、聖書にいっぱい私あなたを愛してるって書いてあるんですけど、私たちはその聖書を読まないと、なんか自分はやっぱ愛されてないって思ってしまったりですね、そういう思いをこう持ち続けたりするってことがあるわけなんですけども、神を信じなさいっていう時にまず聖書をですね読んで、また神様の愛を受け取っていきたいと思うんですね。そして24節、ちょっと23節飛ばして24節ちょっとお読みいたしますけども、だからあなた方に言うのです、祈って求めるものは何でもすでに受けたと信じなさい、そうすればその通りになりますとあります。なんか都合がいいなと思ったりするんですね。祈って求めるものは何でも受けたと信じなさいと、じゃあこう宝くじ当たるようにとかですね何でもいいのかっていうと、何でもいいんです、何でも祈っていいんですけど、第一話の方にありますけれども、この御心にかなう祈りは答えられるとありますから、その御心を祈るっていうことがですね、すごく大事なんですね。でも御心ってとっても広くて、神様の心は広いので、さっき千代美さんが明かしてくださいましたけど、私ゴスペルを歌いたいけど頼みもしたいなとかですね、ご座を用紙がさってたんですけど、ご座じゃなくてシートをですねご座って古いですねお花見のいいとこ取ってくださったんですけど、でも確かに神様の御心って広いので、こう限定しないでですね、何でも求めたらいいと思うんです。 でも多くの祈りは答えられますよね。でもだから御心にかなう祈りは答えられるんです。でその御心にかなう祈りはすでに受けたと信じなさい、受けたと信じていいんですね。だから聖書に書いてある御言葉の約束とか、例えば家族は救いとか、そういうことは信じていいわけなんです、ね、神様からこう受けたと信じて受け取っていいことなんですね。例えばこう教えに関して言うならば、例えば私にマイナスなことが起こったとすると、辛いことがあったとすると、でもこれはこの早く素晴らしい神様の計画があって、神様全てを益とするという約束してくださっているので、この全てのことは益となります、必ず益となって解決しますって私は受け取っていいわけなんですね。約束だからですね、私たちクリスチャンに与えられている約束だから。もちろんそこの中に私の失敗とか罪があったら、私たちはそれを悔い改める必要があるんですが、でも確かに神様はそれを益と、私の失敗も含めて益とすることができる方なんですね。だから私たちはその受けたと信じる信仰っていうのが大事なんですね。 で、ちょっとですね、開いてみて、ちょっとこちらでお見せしましょうかね。聖書にですね、この、このもし私たちがキリストに単なる希望を置いているだけだったら、私たちはこの最も哀れなものであるっていう言葉が第一コリント15章にあるんですけども、これは信仰において適用できる言葉でですね、もし私たちがこう例えば祈っても感謝してもですね、ただ希望を置いてるだけ、答えられるといいなっていうですね、ただ単なる希望を神様に置いてるだけですね、感謝してもですね、益になったらいいなってこう私たちがこうぼんやりと漠然とですね、希望を持っているだけだったら、私たちはこう哀れなものであるっていうことなんですね。それはもっと確実なものであるっていうことなんですね。で、神様の御心叶う祈りを聞かれるので、しっかりとそこに立って、そして信仰を持ちなさいっていうことを言っているんですね。その用いることのポイントの一つ、大きなポイントが今日学んでいる告白なんですね。で、23節に、誠にあなた方に告げます、誰でもこの山に向かって動いて海に入れと言って心の中で疑わせた、自分の言った通りになると信じるならその通りになりますと言っています。ですから言うっていうこと、山に向かって、不可能に向かって私たちが言うっていうことが大事であるわけですね。私たちにとってそれが不可能であったとしても、それが神様に御心にかなうことであり、御心にかなった祈りであれば、答えられたっていうふうにこう告白するっていうことがですね、また命じるっていうことがですね、すごく大事であるということをですね、覚えてください。なので、今なのでって言いますか、今例えば、私たちの教会で預言者学校入門を行っているんですけど、その最後にちょっと賜物を用いる一環で一言ずつその、告白をしていただいてるんですね。で、今その告白っていうのはなんかこう虚しく空気に向かってですね言ってるかのように、こう人間的には見えると思うんですけど、でもこの告白っていうのは実はですね、この闇を破って、そしてこの現実をひっくり返していくものとなっているんですね。なぜかというと言ってるからなんですね。不可能に向かって言ってるからなんですね。言葉を発してるからなんですね。で、確かにですね、まだご主人が例えば救われてない人とかですね、あなたは救われますとかですね、言ったら逆になんか怒られたりしてしまうかもしれないので、そのいろいろ差し障りになることはあると思うんですね。だから最初は自分一人でとか教会の中でですね、どんどん告白していっていただきたいと思います。で、その告白がですね、神様が聞いておられて、またそれはですね、私たちが祈りを確実なものとしているんですね。祈りが答えられたらいいなっていう、その漠然としたものじゃなくて、いや、この祈りは答えられたんですね。この祈りは例えばこのマイナスはだったら